声の広報岩出、平成23年5月第62号、発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の主な内容をご紹介します。平成23年度当初予算。今年も市政懇談会を開催します。がん検診基本検診を受診しましょう。府県環道泉佐野の岩出線のわらず端工区が開通しました。その他お知らせなどです。それではゆっくりお聞きください。まず表紙です。市民憩いの公園がオープン。楽しい遊具と憩いの場、小さいお子様からご年配の方まで楽しめる公園です。ぜひご利用くださいとあり、中島地区の鷺の瀬公園と水須地区の水須大池公園の写真が載せられています。
平成23年度岩出市当初予算を公表します。一般会計歳入歳出総額1,390,371,000円で、予算総額は前の年に比べ 3.6% 増えております。岩出市の新年度当初予算については、一般会計及び特別会計、公営企業会計を合わせて総額248,3,285,700円を計上しました。そのうち一般会計として予算額は1,390,371,000円を計上しました。歳入では市税などの自主財源は 45.1%、 地方交付税などの依存財源は 54.9% となっております。増額については市税が市民税の増により 3.1% の増、国庫支出金が子ども手当支給事業などにより 1.8% の増、財産収入が資源ごみ売却収入の増により 72.8% 増額となっております。減額については分担金及び負担金が地域整備事業、鷺の瀬公園整備などにおける岩出市紀の川市の領主負担金の減により 22.4% の減、繰入れ金が財政調整基金繰入れ金の減により 52.9% の減額となっております。歳出では民生費が子ども手当支給扶助費の増額により 7.4% の増、衛生費が子宮頸がんなどワクチン接種事業などにより 6.2% の増、教育費が小中学校環境整備事業などにより 5.8% の増額となっております。また土木費が公園整備事業の完了などにより 27.4% の減、消防費が防災デジタル行政無線設置事業の完了により 17.7% の減額となっております。次に特別会計公営企業会計について、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計は保険給付費の増による増額、老人保険特別会計は後期高齢者医療制度へ移行のため会計廃止、後期高齢者特別会計では和歌山県後期高齢者医療広域連合納付金の減により減額、下水道事業会計、水道事業会計ではともに事業費の増により増額となっております。次に市民一人当たりに使われる金額および一人当たりが納める市税の額をお知らせします。これは3月末の人口53,018人として計算したものです。使われる額の多い順にお知らせします。民生費10万1730円、衛生費 43,870円、教育費25,558円、交際費23,685円、総務費23,192円、土木費22,606円、消防費12,498円、その他農林業費など10,049円で、合計263,188円です。市民一人当たり納める市税の額は、市民税45,756円、固定資産税38,791円、タバコ税5,946円、都市計画税5,866円、軽自動車税2,203円、入湯税8円、合計98,570円です。以上、当初予算についてでした。
今年も市政懇談会を開催します。市政懇談会は、広く住民の皆さんから市政に対するご意見ご要望をいただき、岩出市の将来について語り合うなど、住民と行政の意見交換の場として毎年開催しております。今年は7月の開催を予定しています。今月号では、昨年度までの市政懇談会でいただきました主なご意見ご要望に対する市の対応をご紹介します。意見要望1、横断歩道を設置してほしい。市の対応、和歌山県警に要望し、横断歩道を設置していただきました。意見要望2、交差点にカーブミラーを設置してほしい。市の対応、カーブミラーを設置しました。意見要望3、夜道が暗いので防犯灯を設置してほしい。市の対応、防犯灯を設置しました。意見要望4、岩出市巡回バスと紀の川コミュニティバスとの乗り継ぎが不便だ。市の対応、昨年12月から岩出市役所に紀の川コミュニティバスが乗り入れているほか、4月から岩出市巡回バスも紀の川コミュニティバスとの乗り継ぎを考慮した時刻表にしています。意見要望5、子どもの遊び場が欲しい。市の対応、4月から大型都市公園である鷺の瀬公園と水須大池公園を共用開始しました。意見要望6、道に子どもが飛び出して危ない、車に注意喚起したい。市の対応、飛び出し坊やの標識を支給しました。意見要望7、市内放送が聞こえにくいので何とかしてほしい。市の対応、放送スピーカー施設の方向や音量調節を行いました。岩出市では、市民の皆さんとの対話と協調のもと、より良い街づくりを目指しています。市政懇談会へのご意見ご要望は、区自治会などを通じて受け付けております。皆さんのご意見ご要望をお待ちしております。提出期限は5月20日金曜日です。平成23年度市政懇談会の日程は、広報岩で6月号で紹介します。お問い合わせは、市役所電話62-2141、市長公室市民ふれあい係までお願いします。
ニュース岩で表彰のお知らせです。元民生委員児童委員の川瀬清さん、金田貞子さん、谷川香織さんの3人の方々が、厚生労働大臣特別表彰を受けられました。また、元民生委員児童委員の榎本須美子さん、川瀬清さん、金田貞子さん、岡上哲夫さん、谷川香織さんの5人の方々が、永年勤続退任 民生委員児童委員表彰を受けられました。おめでとうございます。岩出駅周辺環境浄化パトロールについて、平成19年9月14日から毎週月曜日午後4時から5時前までのおよそ1時間、岩出駅周辺で街頭犯罪などの予防、青少年の見守り活動、環境浄化、広報啓発活動を行っています。岩出駅周辺の安全安心な環境づくりを目指しています。乗降客や周辺の方々から、岩出駅が花で美しくなった、たむろする学生が少なくなった、自転車の整理をしたことで盗難件数が減った、岩出駅周辺のゴミがなくなった、環境が良くなり明るくなった、などの意見が寄せられています。今後も活動を続けていきますので、ご支援、ご協力をお願いいたします。お問い合わせは、市役所、電話、62-2141、教育総務課へどうぞ。次の方が公平委員会委員に決まりました。藤井隆明さん、再任。山中則友さん、大西三郎さん、就任。以上、3人の方々です。銭湯で温まって、心も体もリラックス。岩出御殿のお風呂に入って、美しい木の皮を眺めながら、のんびりした時間を過ごしませんか？利用時間などは次の通りです。お風呂利用時間は午前11時から午後6時まで。利用料はタオル付きで大人300円、小学生以下の子供は100円です。大人3000円、子供1000円の11枚つづりのお得な回数券がありますのでご利用ください。休館日は12月29日から1月3日まで。お問い合わせは、岩出小学校東隣、岩出御殿、電話 61-1122、または市役所電話 62-2141、福祉課長寿社会係へどうぞ。
保険年金課からのお知らせです。特定健診を受診しましょう。5月から特定健診、個別健診の受診ができます。岩出市国民健康保険では、40歳から74歳の方を対象に、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目した生活習慣病予防を目的とした特定健診を無料で実施しており、平成23年度の対象者の方に受診券を送付しております。平成23年4月1日から平成24年3月31日の間でお誕生日を迎え40歳になられる方は特定健診を受診いただけます。20歳から39歳になられる方は基本健診での受診となります。75歳になられる方については、和歌山県後期高齢者医療保険連合会が実施する健康審査になります。個別健診の受診期間は5月2日月曜日から9月30日金曜日までです。国民健康保険証と受診券を医療機関に提示していただくことにより受診できます。受診日時は必ず事前に医療機関と電話などで調整してください。なお、3月末に送付した案内に記載している医療機関に弥生メディカルクリニックが追加されました。弥生メディカルクリニックは岩出市中房139、電話 62-7777 です。個別健診と各種がん健診のセット健診を希望される方は、受診の際必ず前もって医療機関と日程の調整をし、ご案内の通知に同封の受診券と国民健康保険証を医療機関に提示して受診してください。受診に関してのご注意。検診は集団か個別のどちらかの受診となります。 現在ご加入の医療保険をご確認の上受診してください。集団検診について、ご案内の通知に同封しておりましたはがき、特定検診、集団検診、受診希望表にてお申し込みいただいた方で、各種がん検診を申し込みいただいた方は、特定検診と同じ日に受診していただけるよう調整します。受診日時、注意事項については、調整次第、郵送にてご連絡いたします。では、年齢別に問い合わせ先をお知らせします。40歳から74歳の方の特定健診は、加入している各医療保険者、国保あるいは社会保険などにお聞きください。75歳以上の高齢者の方の健康審査は、和歌山県後期高齢者医療連合会、電話 073-428-6688 へ。20歳から39歳の方の基本検診と各種がん検診は、保健推進課、電話 61-2400 までお問い合わせください。年に一度の特定検診を皆さんの健康管理にお役立てください。介護保険、福祉用具購入、住宅改修で受領委任払い制度が利用できます。介護保険では、入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入したときや、手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅の改修をしたときに、対象となる金額のうち9割分が支給される福祉用具購入費、住宅改修費の支給の制度があります。この9割分の受け取り方には、償還払いと受領委任払いの2通りがあります。償還払いは、一旦利用者が費用の全額を立て替えて支払い、申請により保険対象金額の9割分が後から支給される仕組みです。受領委任払いは、利用者が一時立て替えをせずに、事業者に自己負担分である保険対象金額のうち1割分だけを支払う仕組みです。介護保険から支給される残りの9割分は、事業者に直接支払われます。岩出市では、福祉用具購入、住宅改修の保険給付分の受け取り方を、これらの2通りから選択することができます。受領委任払い制度を利用するには、対象者は岩出市の介護保険非保険者のうち、次のすべてに該当する方です。要介護・要支援認定を受けている方、在宅で生活されている方、介護保険料の滞納がない方です。事前申請が必要です。購入あるいは改修前に市に事前申請をして承認を受ける必要があります。事業者の同意が必要です。受領委任払いの利用を希望される場合は、事前に事業者に申し出て、受領委任払いに関する同意を得る必要があります。受領委任払い用の申請書類とともに事業者の同意書を提出してください。申請書類は受領委任払い用の様式を使用してください。様式は介護保険係窓口に設置しています。また岩出市ウェブサイトから印刷することもできます。詳しいことは市役所電話 62-2141 介護保険係へどうぞ。ご存知ですか？若年者納付猶予制度。若年者納付猶予制度とは、国民年金に加入している20歳から30歳未満の第1号被保険者の方で、配偶者を含む本人の前年の所得が基準以下の場合、申請により月々の保険料の納付が猶予される制度です。承認されると、老齢基礎年金の受給資格期間、25年には算入されますが、年金受給額には反映されません。保険料の追納、将来受け取る老齢基礎年金を満額に近づけるために、若年者納付猶予を承認された期間の保険料は、承認を受けてから10年以内であれば納付・追納ができます。 また大学や専門学校などの学生の方には学生納付特例制度があります。詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 国保年金係までお問い合わせください。
平成23年度から障害年金加算改善法が施行されました。これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に受給権者によって生計を維持している配偶者や子がいる場合、障害等級が1級、2級に該当する方に加算を行っておりましたが、平成23年4月施行の国民年金法等の一部を改正する法律により、障害年金を受ける権利が発生した後に生計を維持することになった配偶者や子がいる場合にも届出によって加算が行われます。平成23年度から加算の範囲が拡大されます。平成22年度以前に受給権発生後生計を維持する配偶者や子がいる場合、平成23年4月からの対象となります。平成23年度以降に受給権発生後生計を維持する配偶者や子がいる場合、その事実が発生した時点から対象となります。障害基礎年金の子ども加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係について、今回の法改正により、今まで障害年金に子どもの加算がされていなかった方が加算されるようになったり、加算されていた方の配偶者が児童扶養手当を受給できるようになる場合があり、年金子ども加算と児童扶養手当を比較し多い方を受給できるようになります。児童扶養手当と障害年金の子ども加算の間で受給変更ができる場合について、両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子ども加算で受給変更ができます。児童扶養手当と障害年金の子ども加算の間で受給変更ができない場合、母子世帯や父子世帯の方は児童扶養手当と障害年金の子ども加算による受給変更はできません。障害年金加算改善法についての詳しいことは、和歌山東年金事務所電話 073-474-1813 または市役所電話 62-2141 国保年金係へお問い合わせください。また児童扶養手当額や児童扶養手当制度についての詳しいことは、市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係へお尋ねください。後期高齢者健康診査を受けてみませんか？この検診は糖尿病などの生活習慣病を早期に発見するために実施するものです。申し込みを忘れている方も随時申し込みができます。実施医療保険者は和歌山県後期高齢者医療広域連合、対象者は後期高齢者医療保険に加入されている方です。実施期間は6月から翌年2月末までで、自己負担額は600円です。今年度の誕生日で75歳になる方は、誕生日の前月に和歌山県後期高齢者医療広域連合から申請はがきが届きます。前年度までに75歳になっている方についての検診の案内は、3月中旬に和歌山県後期高齢者医療広域連合から申請はがきを送付しています。受診される方は返信はがきに住所、氏名、電話番号を記入の上お申し込みください。5月下旬に和歌山県後期高齢者医療広域連合から受診券と受診票が送られてきます。 検診内容は、問診、身体計測、診察、血圧測定、血液化学検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査、心電図検査、眼底検査、貧血検査です。ただし、心電図、眼底、貧血の検査については、血圧の結果などにより、医師が必要と認めた場合に実施されます。問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、保健医療係、または、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 です。保険年金課からのお知らせでした。
生活環境のページ、地球温暖化対策、シリーズ36回目、家庭でできる地球温暖化対策。近年、私たちの暮らしの中で、家庭からの二酸化炭素排出量が増えています。原因について、洗濯機、冷蔵庫、テレビ、エアコン、ビデオなどの電気製品や自動車の保有台数が増え、最近ではパソコンの家庭の普及が進んできています。電気製品や自動車は生活を便利にしてくれますが、その利用が増加するとエネルギーを消費し、温室効果ガスである二酸化炭素の排出量が増えます。対策について、1、本当に必要かどうかを考えて購入する。2、消費電力の少ないものや燃費の良いものを選択する。省エネラベル、低燃費車、低排出ガス車など。3、使い方をちょっと工夫することで省エネが可能になる。例えば、自動車のアイドリングストップなどのエコドライブの実践。家電製品、待機電力消費抑制など。家計に優しいだけでなく、二酸化炭素の排出量を抑え、地球温暖化防止にも役立ちます。お問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、生活環境課へどうぞ。
保険推進だより。平成23年度 MR はしか風疹混合ワクチン2期3期4期と DT ジフテリア破傷風2種混合ワクチンの予防接種を開始しています。平成24年3月31日が接種期限となっておりますので、できるだけ早く済ませておくようにしてください。接種期限を過ぎますと有料になります。 MR 対象者2期は平成17年4月2日から18年4月1日生まれの保育所・幼稚園などの年長児です。3期は平成10年4月2日から11年4月1日生まれの中学1年生です。4期は平成5年4月2日から6年4月1日生まれの高校3年生相当の年齢の方です。 DT 対象者平成11年4月2日から12年4月1日生まれの中学2年生です。接種前に必ず実施医療機関に予約を入れ、注意事項を読み、予診票と母子健康手帳を持参し接種してください。日本脳炎第1期予防接種の接種勧奨が再開。平成17年5月30日から日本脳炎ワクチン接種の積極的な接種勧奨が差し控えられていましたが、平成22年度から日本脳炎第1期の接種勧奨が再開されています。しかし新ワクチンの副反応も軽症ですが、接種勧奨を差し控える原因となった 急性、散在性、脳脊髄炎や発熱、接種部位の腫れなども報告されています。十分ご理解の上、受けるようにしてください。日本脳炎第1期のワクチン接種を希望される方は、個別予防接種協力医療機関に必ず事前に予約を入れ、日本脳炎予防接種予診票、母子健康手帳を持参し接種してください。岩出市医療機関は次の通りです。伊藤内科、大宮診療所、木下子どもクリニック、根頃子どもクリニック、畑産婦人科小児科、山入子どもクリニックです。歯周疾患検診、歯周疾患の予防と早期発見のため、40歳、50歳、60歳、70歳の節目で歯周疾患検診を実施します。歯と歯肉の健康チェックとともに、正しいブラッシングの方法を身につける機会として受診してください。対象者の方は岩出市にお住まいで、今年度中に節目の年を迎えられる方です。この方には受診はがきを送付しています。実施期間、5月2日から来年の1月31日まで、実施医療機関は和歌山県内の実施歯科診療所です。受診前に歯科診療所までお問い合わせください。受診内容は問診と口腔内審査です。費用は検診のみ、自己負担はありません。がん検診、基本検診を受診しましょう。対象者、平成24年3月31日現在の年齢で、子宮がん検診は20歳以上の女性、乳がん検診は30歳以上の女性、胃がん、肺がん、大腸がん検診は40歳以上の方、基本検診は20歳から39歳の方です。個別検診と集団検診があります。まず個別検診、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん検診と基本検診です。受診期間は平成23年5月2日から24年1月31日まで、個別検診実施医療機関で受診することができます。市への申し込みは必要ありません。受診の際は必ず前もって受診する医療機関にお問い合わせの上、当日は健康保険証を持参して受診してください。次に、集団検診。胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん検診です。お申し込みされた方には、検診日の1ヶ月前に順次問診票を郵送します。
暮らしの情報。はじめに各施設の電話番号をお知らせします。岩出市役所 62-2141、総合保健福祉センター 61-2400、地域子育て支援センター 62-3362、クリーンセンター 62-0814、市民総合体育館 62-0370、民族資料館 63-1499、岩出図書館 62-7222、岩出警察署 63-0110、長消防組合 61-0119です。保育所に遊びに来ませんか？地域子育て支援センターでは、就学前の在宅幼児を対象に、各保育所において毎月1回午前10時から11時30分まで親子の触れ合い遊びを実施しています。申し込みは実施日の2週間前から1週間前までの期間です。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。6月の開放日、保育所名、電話番号の順にお伝えします。6月9日木曜日、山崎北保育所 62-0732、 14日火曜日、 山崎保育所 62-2844 16日木曜日上岩出保育所 62-2814 21日火曜日根頃保育所 62-2701 28日火曜日岩出保育所 62-2402 です。なお保育所の行事などで実施できない場合がありますので、詳しくは各保育所にお問い合わせください。子育てサークルのご紹介です。今月のサークルはツインクルです。双子ちゃんの子育てならではの育児の大変さや楽しさ、嬉しさなどをおしゃべりしませんか。日時は第2、第4月曜日午前10時から正午まで。場所は岩出市総合保健福祉センター2階プレイルームで行っています。終演前の双子ちゃんが対象です。お問い合わせは岩出市地域子育て支援センター電話 62-3362 へどうぞ。他の子育てサークルについては岩出市ウェブサイトをご覧ください。成人講座のご案内です。5月は防災について意見交換と岩出市防災マニュアルを使用した事例紹介です。日時は5月21日土曜日午後1時30分から。場所は総合保健福祉センターです。講座に申し込んでいない方もご参加いただけます。ふれあい学級のお知らせです。今月はコミュニケーション能力を身につける。講師は梶間優子さんです。岩出市にお住まいで60歳以上の方が対象です。ふれあい学級ではふれあい学級生を随時募集しています。日時、場所など詳しいことは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係へお問い合わせください。平成23年度文化教室受講生追加募集のお知らせです。英会話教室、読み聞かせ朗読教室、バルーンアート教室、陶芸教室以上の追加生徒募集を行っています。申し込み方法など詳しいことは市役所電話 62-2141 障害学習課公民館係へお問い合わせください。
岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は俳画クラブの皆さんです。多くの皆様のご来館をお待ちしています。期間は5月3日火曜日から29日日曜日午前9時から午後5時まで。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。入館時間は午後4時30分まで。休館日は毎週火曜日と祝日の翌日です。お問い合わせは民族資料館電話 63-1499 へどうぞ。エアロビクス教室の生徒を募集します。期間は5月18日水曜日から10月5日水曜日午後7時から8時まで、20回あります。場所は総合体育館2階小ホール。参加資格は岩出市内にお住まいまたは勤務している満20歳以上の方。定員は80人。参加料は保険料1600円。講師は川口優子先生です。5月11日水曜日午後7時から総合体育館2階小ホールに参加料を添えてお申し込みください。定員になり次第締め切ります。なお午後7時の時点で定員を超えた場合は抽選を行います。ヨガ教室の生徒を募集します。期間は 5月20日金曜日から7月22日金曜日午後3時から4時まで10回あります。場所は総合体育館閣議場。参加資格は岩出市にお住まいまたは勤務している満20歳以上の方。定員は60人。参加料は保険料1600円。講師は松宮文子先生です。5月13日金曜日午後3時から総合体育館閣議場に参加料を添えてお申し込みください。定員になり次第締め切ります。なお午後3時の時点で定員を超えた場合は抽選を行います。第6回岩出市民ソフトバレーボール大会開催について、主催は岩出市バレーボール協会。日時は5月22日日曜日午前9時30分から。会場は岩出市民総合体育館です。種目は経験者対象の A クラス、初心者、ファミリー、小学生対象の B クラスがあります。参加資格は岩出市にお住まいまたは勤務している小学生以上の方です。詳しくは岩出市バレーボール協会事務局中村さん、電話 63-3263 または障害学習科スポーツ健康係、電話 62-0370 へお問い合わせください。岩出市男女共同参画プラン策定委員募集のお知らせです。あらゆる分野で女性と男性が対等のパートナーとして参画し、生き生きと暮らせる社会の実現に向け、平成18年度に策定した岩出市男女共同参画プラン、ハーモニープラン、共に歩もう輝く未来への見直しを図るため、市民の皆さんの意見を取り入れたく、次の通り策定委員を募集します。募集人数は5人。応募者多数の場合は抽選です。任期は、プランを策定し、市長に報告するまで。応募資格は、20歳以上の岩出市民。男女共同参画について関心が高く、積極的に参加できる方。平日2時間程度委員会に出席できる方です。応募方法、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、応募動機を記入したはがきか、ファックス、E メールでお申し込みください。応募締め切り日は、5月31日火曜日、必着です。お問い合わせ、申し込み先は、郵便番号、649-6292、岩出市西の209、市役所市長公室、男女共同参画担当、電話 62-2141、ファックス 63-5229、 E メールアドレスは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。市民プール臨時職員を募集します。採用予定者数は管理人4人程度、監視員20人程度。条件、管理人は市内在住で25歳以上65歳未満の方、土曜日曜祝日出勤可能な方です。監視員は高校生を除く18歳以上60歳未満の水泳に自信のある方、土曜日曜祝日出勤可能な方です。時給は900円、交通費の支給はありません。管理人は受付、入場券発券及び改札、事務所などの清掃、その他です。監視員はプール監視、プール、更衣室などの清掃、その他です。期間は 6月30日木曜日から8月31日水曜日まで。受付期間は5月9日月曜日から27日金曜日午前9時から午後5時まで。休館日火曜日を除きます。提出書類は写真添付の履歴書一通、面接日など詳しいことは追って通知します。提出先および問い合わせ先は郵便番号 649-6232 岩出市茨本 63-2 総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 です。
今月の行政相談は5月18日水曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。消費生活相談のお知らせです。日時と場所は5月10日24日の火曜日午後1時から4時まで市役所ロビー前会議室です。相談員は NPO 法人消費者サポートネット和歌山の消費生活相談員です。5月は消費者月間です。全国統一テーマ地域で広げよう消費者の安全安心、無料点検と言いながら無理やりリフォームの契約をさせられたり還付金があるなどの不審な電話、ワンクリックで不当な請求などはありませんか。被害に遭わないために次のようなことに気をつけましょう。その場ですぐ契約せず本当に必要かよく考える、うまい話を信用しない、いらないものはきっぱりと断る、契約内容はよく確かめて、納得できない署名、押印、支払いは慎重に、セールスマンなど見ず知らずの人を容易に信用しない、迷った時やおかしいなと思った時は家族や友人、お近くの相談窓口へご連絡ください。相談とお問い合わせは岩出市役所市長公室電話 62-2141 和歌山県消費生活センター 073-433-1551 消費者ホットライン 0570-064-370 へおかけください。今月の人権相談は5月10日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。相談は無料で秘密は厳守します。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。法務省の人権擁護機関では4月18日から人権相談常設相談所全国統一電話番号を設置しています。相談者の電話の発信地域に応じてあらかじめ指定した法務局などの常設相談電話に自動的に接続します。一人で悩まずにご相談ください。電話番号は 0570-003-110 です。相談時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、ただし祝日は除きます。相談内容は人権に関わる問題です。和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。5月の行事をお伝えします。ワクワク教室では、春の押し花クラフト、多肉植物で寄せ植えしよう、多肉植物の栽培教室、春の薬草プチ体験、 春の薬草教室、観察と利用法、釣り忍を作ろう、ハーブ&アロマテラピー体験、花の写真教室などです。次のような展示会があります。サボテン、多肉植物展、春の山荘展、野生蘭展、春の盆栽展、いずれも即売があります。ふるさとの植物展、さつき花き盆栽展などです。イベント催し物では3日火曜日、和歌山県警察音楽隊の演奏、4日水曜日、紀州よさこい踊り、5日木曜日、子ども和太鼓集団和響の演奏、また5日木曜日まで緑の演芸市があります。緑の演芸市以外は雨天中止です。園内ミニツアーは毎週土曜日および日曜日と祝日の午後1時から2時まで、花と緑のソーナーコーナーは毎週土曜日午後1時から4時30分までです。各イベントの日にちなど詳しいことは事務所へお問い合わせください。電話番号は 62-4029、 ファックス 63-2570 です。5月の休園日は6日金曜日と10日、17日、24日、31日の火曜日です。緑化センターからのお知らせでした。
岩手警察署からのお知らせです。高齢者の交通事故が多発しています。事故全体の4分の1が高齢者事故です。高齢者事故のうち、高齢者が事故原因になっている場合が6割強を占めます。一般の事故形態では、追突事故が多いのに対して、高齢者事故は出会い頭事故が一番多い。安全不確認が事故の原因になっています。歩行者は、遠くの方までしっかり安全確認。横断中も、周りをよく見る。自転車は交差点では一時停止をして安全確認。自動車の運転手は前方の状況を広く見渡す。繰り返し安全確認。余裕のある運転を心がけましょう。一般ドライバーへのお願いです。高齢運転者標識をつけた車を見かけたら、優しい思いやり運転をお願いいたします。岩手警察署、電話 63-0110 からのお願いでした。被害者支援ボランティア講座受講生の募集です。被害者支援ボランティア講座は、一人でも多くの方に被害者の現状、被害者支援の意義、支援の必要性など、被害者支援に関わる内容をご理解いただきたく開講します。募集期間は、5月6日金曜日から31日火曜日まで。講座日程は、6月4日、11日、18日、25日の各土曜日4日間。時間はいずれも午後1時から4時まで。募集人員は30人です。応募資格は25歳以上で犯罪被害者支援活動に参加できる方、原則として全日程を受講できる方です。応募方法は、被害者支援ボランティア講座申し込み書の提出。申し込み書は電話いただければ、紀伊国被害者支援センターにて郵送します。受講料は申し込み金2000円、受講料3000円です。会場は和歌山市中央コミュニティセンター、和歌山市三沢町1丁目2。お申し込み、お問い合わせ先は、紀伊国被害者支援センター ボランティア講座係、電話 073-427-2100 です。育てよう、一人一人の人権意識。今年2月、岩出市役所への匿名による電話の中で差別的な発言がなされるということが起きました。この発言は誤った偏見や差別意識によって童話地区の人々を侮辱し差別するというものでした。これらの行為は今なお不当な差別に苦しむ童話地区の人々に衝撃と苦痛を与えるものです。そして童話問題の解決に向けたこれまでの成果を覆し、ブラック差別を温存、助長する差別的な行為です。すべての市民の人権が尊重される住みよい街づくりを目指して、私たち一人一人が差別をしない、させない、許さないのように、人権意識を高めていくことが求められます。このことを受け、市は心理的な差別を解消するため、今後より一層の人権教育や啓発活動を行い、人権意識の高揚を図っていきます。市職員には適正な対応ができるよう研修の充実、強化を図ります。また、市民の皆さんには人権教育、啓発の推進や人権問題について学習する機会を設けます。市内の企業や各種団体にも学習会の実施や市が開催する人権を考える集いへの参加を呼びかけるなど、さらに差別のない人権が尊重されるまちづくりを進めていきます。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 福祉課人権啓発係までどうぞ。
前向き子育てプログラム、トリプル P、 グループワーク、参加者募集。誰もが持っている子育ての悩み、ちょっとした方法や技術を学ぶことで子どもとの関わりを良い方向に変えることができます。トリプル P はオーストラリアで開発され、世界16カ国以上で実施されている親向けの参加体験型の学習プログラムです。子どもの問題を親がどのように捉えるのか、どんな関わりを持ったら子どもの問題が改善されるのか、子どもの発達が上手に促されるのか、それぞれの親子に合わせた方法に変えていくための考え方や具体的なスキルを学びます。子どもの自尊心を育み、育児を楽しく前向きにしていくために一緒に考えてみませんか。対象は2歳から8歳のお子さんをお持ちの親で、7回ある全日程に参加いただける方です。参加費は無料です。定員は12人です。申し込み締め切り後、審査の上対象者には通知させていただきます。場所は岩出市総合福祉センター。一時保育はあります。無料です。講師はトリプル P 認定ファシリテーター、家元めぐみさんです。お申し込みおよび日程など詳しくは岩出市役所、電話 62-2141、 福祉課児童福祉係へどうぞ。児童福祉週間をご存知ですか。5月5日の子どもの日から11日までが児童福祉週間となります。すべての子どもたちが健やかに成長してほしい、それは国民みんなの願いです。しかし現実にはそうした願いを阻むさまざまな問題が子どもたちや家庭、地域を取り巻いています。子どもたちが心豊かに生活し、その可能性を最大限に伸ばしていける環境づくりが最も重要な課題です。この機会に児童福祉の理念をみんなで振り返り、おのおのが児童愛護の責任を自覚して、子どもたちのための より良い環境づくりを推進しましょう。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係へどうぞ。
差別をなくす人権作文入選作品のご紹介です。今月は根黒小学校2年舘真奈美さんの飛べない蛍を見て、私は学校で飛べない蛍というビデオを見ました。蛍が空を飛びました。でもその中で一匹だけじっと止まったままです。なんで飛ばないのかなと思いました。その蛍は生まれた時から羽が縮んでいたので飛べなかったのです。かわいそうだなと思いました。仲間たちが柳の葉っぱを使って飛べない蛍も高いところまで上がることができました。飛べない蛍もみんなと同じ景色を見ることができて気持ちよかっただろうなと思いました。もっと上に行くと雲やカマキリがいて襲われるのかなとドキドキしました。そこへ男の子と女の子がホタルを捕まえに来ました。飛べないホタルが捕まりそうになった時、仲間が自分から身代わりになって捕まりました。すごく勇気があってかっこいいホタルだなと思いました。でもその男の子と女の子は歩けない妹にホタルを見せてあげるために捕まえたのでした。捕まえたホタルは瓶の中では緑色に光っていたけど、部屋の電気を消すとキラキラ星のように光りました。妹はホタルを見れてすごく嬉しかっただろうなと思いました。そしてホタルは部屋を飛び回って歩けない妹に近寄って指に止まりました。指に止まったまま窓を開けて指を窓から出して逃がしてあげました。優しい子だと思いました。外に出ると仲間たちが待っていました。仲間たちと一緒に飛べないホタルのところに帰っていきました。キラキラ光ってすごくきれいだったと思います。私は今年4月に大阪から転校してきました。新しい学校でこのホタルのように仲間ができるか心配でした。だけど新しい学校で私がこけた時に友達が保健室まで連れて行ってくれました。嬉しかったです。友達だなと思いました。今度友達がこけた時、私は保健室まで連れて行ってあげようと思いました。もっといっぱい友達ができたら嬉しいです。この学校に転校して友達がいっぱいできてすごく嬉しいです。私は飛べないホタルや仲間たちみたいに友達や兄弟が困っているときは助けてあげたいです。人権作文でした。
米や地域の食材を使った料理の紹介です。今月は菜花の混ぜご飯、考案は岩出市生活研究グループ協議会です。材料は4人分です。ご飯、茶碗4杯分 600g、 菜花2分の1束 150g、 人参中くらいの3分の1本、ちりめんじゃこ 50g、 土しょうが1かけ、ごま油大さじ1、調味料は塩小さじ2分の1、醤油小さじ2、胡椒少々です。作り方は、土生姜、人参は皮をむいてみじん切りにします。菜花はさっと色よく茹で、水にとって冷ました後、水気をよく切り、みじん切りにします。次にフライパンを熱し、ごま油を敷き、生姜を炒め、香りが立ったら人参を入れ、次にちりめんじゃこ、菜花の順に入れ、炒め合わせます。 菜花の色が変わらないうちに塩、醤油、胡椒を加え、水分を飛ばすように炒め、火を止めます。温かいご飯にこれを混ぜ合わせて出来上がりです。料理のご紹介でした。65歳以上の一人暮らし高齢者等調査にご協力ください。岩出市社会福祉協議会では、緊急時の対応などで、市役所、岩出警察署、長消防組合、中消防署などとの連携強化を図ることを目的に、毎年、高齢者一人暮らし世帯、及び高齢者のみ世帯の調査を行っています。担当地域の民生委員、児童委員が調査のため訪問しますので、調査にご協力をお願いいたします。注意してください。訪問する民生委員、児童委員は、自分が民生委員、児童委員であることを証明する写真付きの証明書を持参しています。調査の際は、証明書を提示することになっておりますので、必ずご確認くださいますようお願いいたします。詳しいお問い合わせは、社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。広げよう、地域に根ざした思いやり。5月12日は、民生委員・児童委員の日です。民生委員制度は、前身の旧制顧問制度が、大正6年5月12日に発足したことに始まります。岩出市では、この日から1週間を活動強化週間としており、岩出市民生委員・児童委員協議会では、民生委員・児童委員の活動を皆さんに理解していただくため、PR カードを配布します。民生委員・児童委員は、住民の皆さんが地域で安心して暮らせるようお手伝いする地域福祉の推進役、相談役です。市では現在90人の民生委員・児童委員が活動しています。民生委員は、児童福祉法により児童委員を兼ねており、児童福祉の向上のためにも活動しています。いじめや児童虐待などの問題が深刻になる中、関係機関と協力しながら相談や支援活動を行っています。民生委員・児童委員の中には、個別の担当区域を持たず、児童福祉に関することを専門的に担当する主任児童委員がいます。児童福祉関係機関との連絡調整や、児童委員の活動の援助、協力などを行っています。福祉に関する悩み事、心配事をお持ちの方は、お気軽に身近な民生委員、児童委員にご相談ください。委員は活動するにあたり、常に個人の人格を尊重するとともに、秘密を守ることが義務付けられています。安心してご相談ください。お住まいの区域を担当する民生委員・児童委員がわからないときは、福祉課までお問い合わせください。詳しくは、岩出市役所、電話 62-2141、福祉課総務係へどうぞ。小中学生の適応指導教室フレンド、Q&A。フレンドって何？フレンドは、様々な悩みを抱え、なかなか学校へ登校できないでいる小中学生が、学校に席を置いたまま、一時的に通う教室です。どんなことをするの？教室では、子どもたちの状況に応じた学習内容、および教育相談などを行い、ゆっくりと心の回復を図りながら、自立心や社会性が育つように支援していくとともに、学校へ復帰できるよう援助します。誰が教えてくれるの？教職経験者及び教職免許を取得した者が中心となって支援します。場所は岩出中央公民館2階教育相談室。時間は毎週月曜日から金曜日の 午前9時から正午までです。フレンドに通うにはどうすればいいの？連絡先は適応指導教室フレンド、電話 62-0892 または教育総務課学校教育係、電話 62-2141 です。また小中学生や保護者の教育相談を電話や面接でも受けております。面接相談を希望される方は事前にご連絡ください。相談および問い合わせ先は適応指導教室フレンド、電話 62-0892 です。
図書館へ行こう。今月は5日の子どもの日にちなんで子ども向けイベントが盛りだくさんです。まずは折り紙教室です。3日祝日午後1時30分から岩出図書館大会議室で開きます。対象は年少児から小学生まで。小学2年生までは保護者同伴でお願いします。定員は先着40人、事前申し込みが必要です。ワクワク親子図書館ツアーを行います。日時は7日土曜日午後1時30分から。場所は岩出図書館大会議室。対象は年少児から小学生まで、保護者同伴です。定員は先着30人、事前に申し込んでください。次は8日日曜日午後2時から岩出図書館大会議室で塗り絵で作る小さな絵本が開かれます。対象は年少児から小学生まで。小学2年生までは保護者同伴です。定員は先着40人、事前申し込みが必要です。図書館 DVD 上映会を行います。日時は21日土曜日午後1時30分から。映画のタイトルはカール爺さんの空飛ぶ家です。上映時間は96分です。場所は岩出図書館大会議室。定員は先着100人、入場は無料です。次に図書館講座のお知らせです。講演の題目はオランダ・ベルギーの絵本、翻訳者の立場から。日時は29日日曜日。会場は午前10時、開演は10時30分です。場所は岩出図書館大会議室。講師は翻訳家の野坂悦子さん。定員は先着100人。事前申し込みが必要です。毎週日曜日、午後1時30分からお話し会を開催しています。5月のお話し会は1日8日がお話しドロップス、15日、22日がお話しの扉、29日英語でお話し会です。場所は岩出図書館お話し室です。イベントの事前申し込みは岩出図書館カウンターに直接申し込みいただくか電話で申し込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。岩出図書館のこの1年間の利用状況をお伝えします。貸出冊数は36万5339冊、貸出者数は106413人、市民1人当たりの貸出冊数 6.9 冊、入館者数21万543人、登録率 38.7%、 貸出1回あたりの利用冊数 3.4 冊、蔵書回転率、貸出冊数を蔵書冊数で割ったもの 1.7 回、以上です。5月の休館日は次の通りです。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と2日月曜日、6日金曜日、9 9日、10日、11日の月火水と31日火曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と3日火曜日、4日水曜日、6日金曜日、31日火曜日です。2日月曜日、9日月曜日、10日火曜日、11日水曜日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 どうぞ。図書館へ行こうでした。
府県環道泉佐野岩出線のわらず端工区が開通しました。泉佐野岩出線わらず端工区泉南市わらず端地区が3月29日に開通しました。泉佐野岩出線は泉佐野市を起点とし岩出市に至る府県環道路であり、大阪府と和歌山県を結ぶ大変重要な道路です。今回わらず端工区が開通したことにより、通勤・通学などにおける交通の便も大変良くなりました。東日本大震災義援金箱の設置をしています。東日本大震災の被害を支援するため、市役所をはじめとする市内公共施設に義援金箱を設置しています。市内で集まった義援金については、和歌山県を通じて被災地に届きます。皆様方のご協力をお願い申し上げます。義援金箱設置施設は、市役所1階福祉課、市役所2階市長公室、総合保健福祉センター、8つの地区公民館、岩出図書館、駅前ライブラリー、総合体育館、民族資料館、以上15箇所です。お問い合わせ先は市役所福祉課電話 62-2141 または社会福祉協議会電話 63-3246 までどうぞ。耐震診断を無料で受けませんか？昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅限定です。設計・改修に対しての補助制度もあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、岩出市役所都市計画課電話 62-2141 です。最後に平成23年3月末日現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,018人、そのうち男性25,628人、女性27,390人、世帯数は27,112世帯です。以上、声の広報岩出平成23年5月第62号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは郵便番号 649-6292和歌山県岩出市西の209岩出市役所市長公室、電話 0736-62-2141 へどうぞ。ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。